千里の道も一歩からということわざがありますが、これはキリスト教の信仰の道についても当てはまる言葉です。つまりクリスチャンとしての誠実な生き方は毎日毎日の祈りの積み重ねや毎週毎週の礼拝の積み重ねによって身についてくるものだということです。つまり毎日特定の時間を祈りの時間として神様に捧げること、そして週の初めの日である日曜日に教会で礼拝を捧げることによって神様と隣人に対する正しい姿勢が養われてくるのであります。で、そのような目立たない地味な努力をせずに信仰の道で何事か大きな成果を成し遂げようとするのは無謀なことであって、ほとんどの場合は失敗すると言っても言い過ぎではないでしょう。第二次大戦後に日本にキリスト教ブームが起こり、教会には大勢の青年が集まりました。その中には堅実な信仰生活をしないで志だけ大きな人もいたようです。すでに天に召された方ですが、大阪西教会の牧師であった武田栄志郎先生によりますと、1950年頃の教会には宣教師にくっついて教会に出入りする若者がいました。その中の一人と次のようなやり取りをしたことがあるそうです。先生、僕進学校に入ることにしました。推薦書を書いてください。君はあまり見かけない顔だが、この教会の会員かね。いえ、僕どこの教会員でもありません。宣教師に救われたんです。この教会の会員でもなく、ろくに礼拝にも出席せず献金もしてないもの、つまり教会員としての義務を果たしていないものに、どうして推薦書などを書けますか。それよりも君は進学校に入ってどうするつもりなのかね。僕進学校を卒業したら国際キリスト教大学へ行きます。それからどうする。アメリカへ留学します。留学してどうする。日本を救います。で、ここまで聞くと武田牧師は腹を立てて、バカなことを言うな、進学校は君のようないい加減なものに行くところではないと怒鳴ってしまったそうであります。怒鳴るのは良いことは言いませんが、自分の人生を捧げて一歩一歩キリストに従っていくことを知らない者が大きなことを言うのは確かに間違っています。ところがこの一歩一歩キリストに従っていくということが簡単のようで非常に難しいことなのです。例えば同じ教会で毎週の礼拝を10年間捧げ続けるというのは決して簡単なことではありません。ましてそれが20年やそれ以上になるとさらに難しくなります。なぜならば10年20年と月日が過ぎるうちにはもう礼拝に行くのをやめてしまいたいと考えるような時が何度もあるのが普通だからです。そういう時に目をしっかりと天におられるキリストに向けてあげて、キリストが私を礼拝に招いてくださっているのだから、そのキリストの招きにお応えして礼拝を捧げようと決断をしていかなければなりません。そのためには心の深いところにしっかりと信仰が養われている必要があります。別の言い方で申しますと、イエス・キリストという大地のものを大地としていくためにはそれなりの覚悟が求められるということであります。本日の聖書の箇所には キリストの他に3人の人が出てきます。この3人の人はいずれもキリストの弟子になることを志願していた人たちでした。まず第一の人は非常に積極的な人でした。なぜならば57節に記されておりますように、自分からキリストに向かって、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと申し出ているからです。ところがキリストは58節にありますように、この積極的な志願者に対して冷や水を浴びせるかのような厳しい返事をなさいました。すなわち、キツネには穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない。とおっしゃったのであります。このキリストの御言葉の意味は明らかでしょう。野の獣であるキツネには、穴という身を横たえる場所があるし、空の鳥には巣という帰るべき場所があるのに、人の子、つまりイエス・キリストには安心して休む場所がない。そしてこの世において常に迫害されている。あなたはそのことを承知の上で、どこへでも従って参りますと言っているのですかと、キリストは問いかけておられるのであります。このすぐ前の箇所でキリストがサマリア人の村で迫害されたことが記されておりますので、おそらくそのことも踏まえて、この厳しい言葉を言っておられるのでしょう。もちろん、キリストには行く先々で協力者が現れて、泊まるところと食べ物を提供しています。文字通り枕するところもないわけではありません。しかし、それは皆一時的な仮の滞在の場所でありまして、キリストがこの地上に安住の場所をお持ちにならなかったというのは事実です。つまり、この地上に安住の場所を持たないことの厳しさをあなたは知っていますかと、キリストはこの人に問いかけられたのです。考えてみますと、地上の住まいが仮の滞在の場所であるということは、決して目新しいことではありません。例えば、信仰の父と言われる旧約聖書の族長のアブラハムが、地上の生涯を旅人として生きたということとも共通していることなのです。第二の弟子となることを志願した人は、キリストに私に従いなさいと招かれて、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと答えました。父親の葬式をするのは子供の義務ですから、この人の答えは大変常識的な答えです。旧約聖書の中でも、エジプトの大臣となった族長のヨセフが、父親のヤコブのために大掛かりな葬儀をする場面が創世記の50章に記されています。ところが、キリストはこの常識的な答えをした人に向かって、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、あなたは言って神の国を言い証明なさいとおっしゃいました。つまり言い換えれば、あなたには死者を葬ることよりもまずなすべきことがある。それはキリストを信じることによって入ることのできる神の国の福音を広めることだという意味なのであります。それでは、父親の葬式は誰がするかと言いますと、それは別の人がするから良いのだということです。60節の、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいという、 御言葉の解釈はとても難しいものです。おそらく死んでいる者たちというのは肉体的に死んでいる者ということではなくて、霊的に死んでいる者、つまりキリストを信じない人々のことを指しているのでしょう。ですから葬式はキリストに従ってこない人々に任せておけばよいから、あなたはキリストに従って福音を述べ伝えなさいとキリストは教えておられるのでありましょう。聖書の教えは父母を敬うことを決して軽んじているわけではありません。それにもかかわらずこのように教えられているのは、キリストに従うということがいかに重大なことかを示すためなのでしょう。確かに父親の葬儀をするのはその妻か子供たちか、あるいは肉親しかいません。誰にでもできるというわけではありません。ところがキリストの弟子としての招きを受けるというのはそれよりもさらに特別なことなのであります。肉親の死は多くの人々が経験する事柄です。しかしキリストとの出会いはごく限られた人だけが経験する事柄です。しかもその限られた人々の人生の生涯の中でもキリストを信じて従うかどうかという大きな決断をする機会はそう何度もあるわけではありません。キリストに従う機会を何かの理由で逃してしまったら、もう二度とキリストの恵みを味わうことはできないかもしれません。ですからキリストからの招きの声が魂に聞こえてきたならば、また後でというのではなくて、その時に信じて従うことが大切です。キリストの十二弟子はそのようにして弟子になった人々でした。例えばペトロとその兄弟のアンデレは湖で魚を捕る漁師でしたが、キリストの招きの声を聞いて網を捨ててすぐにキリストに従いました。またヤコブとその兄弟のヨハネは網の手入れをしている時にキリストの招きの声を聞いて塩や雇い人たちを船に残してキリストに従いました。徴税人のマタイは税金を取り立てる修正所に座っている時にキリストの招きを受けてそのまま弟子となったのでした。さて3番目に出てくる人物は2番目の人物よりもさらに消極的な人物のように思われます。61節によりますと、その人は主よあなたに従います、しかしまず家族に共食いに行かせてくださいと言いました。2番目の人には父親を葬るという大義名分がありましたが、この3番目の人にはただもう一度家族に会って別れを言いたいという理由があっただけでした。ただしこの理由も人間の人情として考えますと理解できるところがあります。旧約聖書の列王記には預言者のエリアが弟子のエリシャに家族への別れの挨拶を許す場面があります。これは列王記上の19章の20節にあることです。畑仕事をしていたエリシャは預言者エリアから弟子になるようにとの招きを受けたときに、私の父私の母に別れの説法をさせてください、それからあなたに従いますと言いました。するとエリアは行ってきなさいと言ってエリシャに別れの挨拶に行くことを許可します。ですから私たちはキリストにまず家族に共食いに行かせてください といった人を非難することはできないでしょう。この人の言っていることは常識的に考えて無理のないことであります。ところがキリストはこの常識的なことを言った人に向かって好きに手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないとおっしゃいました。つまりキリストの弟子になることを志願しながら家族にいとまごいに行くような者は神の国にふさわしくないとお叱りになったのであります。で、これは大変厳しい御言葉です。好きというのは動物に引かせて畑を耕す道具のことですが、後ろを見ながらではまっすぐに畑を耕すことができません。細かいことを申しますと、私たちの用いている新教大学聖書では金編に助けると書く好きという字をあっています。これは人間の手と足の力で畑を耕す道具を表します。しかしこの聖書の歌詞で用いられているギリシャ語のアロトロンという言葉は牛や馬に引かせて畑を耕す道具のことです。英語の聖書でも牛や馬に引かせて畑を耕す道具を表すプラウという言葉に翻訳をされています。で、日本語でも読み方は同じ好きなのですけれども、牛という字を使う杉という字があります。むしろそちらを使う方が正確ではないでしょうか。つまりキリストは杉を牛や馬に引かせながら後ろを振り向いていては畑をまっすぐに耕すことができないように、過去の生活に未練を残していてはまっすぐにキリストに従っていくことはできませんということをおっしゃっているのであります。で、私たちも死んだ人や肉親への配慮を理由にしてキリストに従う道を曲げることのないように心をしたいと思います。このようにお話をしてまいりますと、信仰の生活というものはいわゆる猪突猛進、つまりイノシシが突き進むようにして生きることだという印象を与えるかもしれません。しかし表面的に見て一途な信仰生活をすればそれでよいということではないでしょう。表面的な行動の仕方よりもむしろ魂の在り方そのものがよそ見をしないでキリストに従っていくというようにならなければならないということでしょう。先日の説教の中で横井時雄という人の話をいたしました。この人はいわゆる明治時代に熊本でジェーンズ隊員の指導のもとに洗礼を受けてクリスチャンになった人でした。前にもお話しいたしましたように、横井時雄はキリスト教への入信に際して肉親や周囲の人々から激しい迫害を受けました。しかしそれを押し切って信仰の道に入りました。後に横井時雄は同志社で学んで愛媛の今治教会と東京の本郷教会の牧師を経て同志社の校長になりました。ところがその後横井時雄は当時流行していた自由主義神学に染まってしまい、同志社の校長を辞めて政治や経済の世界に入っていったのであります。信仰を捨てたとは言えないにしても、キリストの福音を述べ伝える務めから離れてしまったのです。洗礼を受けるときには文字通り肉親や周囲の反対を押し切ってキリストに従っていた人が、 やがてキリストとの間に距離を置くようになってしまったのでありました。ところが横浜でジェームズ・ハミルトン・バラ宣教師から洗礼を受けた上村正久の場合はこれとは対照的でした。ご存知のように上村正久という人はいわゆる明治大正時代の日本キリスト教会の指導者でした。そして上村正久は一生を通してキリストの福音を述べ伝える伝道者としての姿勢を貫きました。彼は文学や批評の能力に秀でていて、しかも英語に堪能でした。イギリスの有名な詩人のロバート・ブラウニングの評論においては、その当時上村正久の右に出るものはないとまで言われていました。そして早稲田から何度もブラウニングの講義をしてくれるように頼まれましたが、それを断り続けたという話が残っています。でそのような人であります上村正久のキリスト教への入信の経緯を簡単に紹介をしてみたいと思います。上村正久の父は幕府の旗本でしたが、明治の新政府が建てられますと職を失って没落しました。少年であった上村正久は長男として家名再興のために寺子屋で勉学に励みました。彼は毎朝毎夕一日に二度も戦国武将の加藤清正を祀る神社に参って武運長久を祈りました。そして熱心な仏教徒であった加藤清正にあやかり、魚も食べず、菜食、野菜の食事に徹するほどの熱心さでありました。やがて、上村正久は13歳の時に、住み込みで働きながら英語を教えてもらうという、日本人の経営する英語の学校に入学しました。しかしそこは、働かせるばかりで勉強をあまりさせてもらえず、しかも学校の雰囲気も軽薄でありましたので、1年後に家に戻ってしまいました。その後、1872年になると、横浜にジェームズ・ハミルトン・バラ宣教師の経営する英語学校があることを知って、その門を叩きます。バラ宣教師は指導を始める前に必ず英語の聖書を読んで、それを日本語で解き明かし、祈りをしてから授業を始めたそうです。その日本語が相当珍妙な日本語であったらしく、上村正久は笑いながら聞いていたという話も残っています。ところが上村正久自身聖書を読んで、天地創造の神様の存在を知りますと、今までの世界が全く新しくなったように感じて、キリスト教の信仰の道に入ることを決意し、毎日自分で祈りを捧げるようになったのでした。興味深いことには、上村正久がキリスト教の信仰の核心とも言うべき、キリストの十字架の食材の信仰をはっきりと持つようになったのは、それよりも少し後になってからのようです。上村正久はすぐには洗礼を受けないで、母親を説得するために数ヶ月の時間を取りました。これは一見すると今日の聖書の箇所にある肉親に相談してからキリストに従おうとする人のようにも見えます。ですから聖書の教えに反しているようにも思われます。しかしただ表面的に見て単純にそのように見るべきではないのでしょう。むしろ上村正久は聖書を読んで キリスト教の信仰を持つことを決意して以来、揺るがぬ心出しで一歩一歩キリストに従って歩み、母親をも説得していったと見るべきなのでしょう。で、この上村正久という人の歩みは、一歩一歩確実にキリストに従う歩みでありました。そして神様はそのような人を日本のキリスト教会の指導者としてお持ちになったのでありました。私たちもキリストの招きに従って、揺るがぬ決意で一歩一歩キリストに従って歩む、そういうものになりたいと思います。毎週ごとにキリストの招きを受けて礼拝を捧げ、また仕事にイエス・キリストに自分の心を打ち明け、キリストの導きをいただきながら日々の生活を歩んでいくようにしたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス・キリストが従ってこようとする人々にとても厳しい言葉を語られたということを、私たちは今日の聖書から教えられます。これは私たちにとって実行するのの難しい言葉ですが、表面的に従ってちょっとつ盲信をするというのではなくて、キリストの招きをしっかりと受け止めて、揺るがぬ志を持って一歩ずつ生涯を通してこの地上の人生の終わりまでキリストに従い、そしてイエス・キリストの弟子として生き抜くことができるように、どうぞ私たちをお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。